聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第7章1節から11節。主からエレミアに臨んだ言葉、主の神殿の門に立ち、この言葉を叫べ、主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方の道と行いを改めよ。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方はこれは主の神殿、主の神殿、主の神殿だという偽りの言葉を信頼してはならない。あなた方が本当にあなた方の道と行いを改め、本当に互いの間に公正を行うなら、この場所で寄留者、孤児、家父を虐げず、罪なき人の血を流さず、他の神々に従って自ら災いを招かないならば、私はあなた方をこの場所に、あなた方の先祖に与えた地に、いにしえからとこしえまで住まわせる。しかし、あなた方は無益な偽りの言葉に頼っている。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、あなた方が知らなかった他の神々に従っているではないか。それなのに、あなた方はやってきて、私の名が呼ばれるこの神殿で、私の前に立ち、我々は救われたと言って、これらのあらゆる忌むべきことを行おうとする。私の名が呼ばれるこの神殿は、あなた方の目には盗賊たちの巣窟となったのか。私にはそう見える。主の仰せ。新約聖書マタイによる福音書第21章12節から17節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆された。そして言われた。こう書いてある。私の家は偽りの家と呼ばれる。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。しかし、祭司長たちや律法学者たちは、イエスがなさった不思議な技を見、また境内で子供たちが叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。幼子や血のみ子の口に、あなたは賛美の歌を整えられたとあるのを、あなた方はまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこでお泊まりになった。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、私たちは主イエスキリストのご復活を喜び祝うイースターを先週祝い、その恵みの中で一週間を歩んできました。そして今日再び主の復活の記念日であるこの日曜日に、この礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。主イエスの復活の恵みの中で歩んできたこの一週間の間にも、私たちはあなたを見失い、自分の人生の主人は自分であると思い、自分の喜びや悲しみのみを見つめて歩んできました。あなたの愛を見失い、あなたを愛することも、また隣人を愛することもできなかった私たちの罪をどうぞ許してください。御前に出るのにふさわしくない私たちを、あなたはこのように招いてくださって、 この礼拝に集わせてくださいました。この礼拝で御言葉を新たに聞いて、悔い改めてあなたの方へと向きを変え、あなたと共に歩んでいくことができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に共にいて御業を行ってください。新しい年度2026年度が始まっています。先週のイースターには一人の若い兄弟が洗礼を受けてこの教会に加えられました。心から感謝いたします。また今洗礼、信仰告白、そして天入会のための備えをしている方々が与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちがこれらの方々を迎え、新たな交わりをあなたのもとで築き、共にあなたに仕え、あなたの恵みを明かしし、福音を述べ伝えていくことができますように。教会の兄弟姉妹の中には今病気の苦しみの中にいる方々がいます。年を重ねて弱りや衰えを感じつつ、この主の日を迎えている方々もいます。入院していたり施設で生活をしている方々もおられるし、自宅で闘病している方々もいます。また家族の看病や介護のために疲れを覚えている方々もおられるでしょう。どうぞそのお一人お一人にあなたの癒しと慰めと支えとを与えてください。いろいろな苦しみや悲しみを抱えていたり、孤独を覚えていたり、人間関係の破れの中で苦しんでいる人もいます。どうぞその一人一人にあなたが寄り添ってくださって、慰めと導きとを与えてください。本日は新年度最初の長老執事協議会、長老会執事会が行われます。長老会においては転入を志願しておられる方の諮問も行われます。これらの会議をあなたが導いてくださり、あなたの御心を示してください。長老会執事会が先頭に立って、あなたが示してくださる道を歩むことによって、この群れがあなたの御心にしっかり従っていくことができますように、そして主イエスキリストによる救いの恵みを証しし述べ伝えていくことができますように、2026年度の長老会執事会を導いてください。また今日のこの礼拝に初めて来られた方々、キリスト教学校からの紹介を受けて来られた方々をあなたが祝福し、あなたを礼拝して生きることの喜びを味わい知ることができますように。また今あなたとの出会いを求め、信仰を求めて集っている弓道中の方々を導いてくださって、洗礼の志を与えていってくださいますように。教会学校も新しい年度を歩み出しています。集っている子どもたちと保護者の方々、そして一つ一つの家庭を祝福してください。新たな学校に入ったり、進級して新しい生活が始まっている子どもたちです。いろいろな不安心配事もあると思いますが、どうぞあなたが共にいて支え守っていってください。また新年度教会においていろいろな働きや奉仕を担っていこうとしている一人一人を力づけてください。喜びを持ってその働きに当たっていくことができますように。またあなたの御名によって建てられているキリスト教学校、それぞれが新たな学生生徒たちを迎えて新年度を歩み出しています。キリスト教学校に入学して初めて礼拝を体験し、聖書に触れていく若者たちを導いてください。あなたが一人一人と出会ってくださって、人生の確かな土台を与えてくださり、そして教会の礼拝にも集うことができますように。また進学や就職、転勤などによってこの4月からこの地において新しい生活を始めている方々もおられることと思います。どうぞその方々がこの教会の礼拝に集って、あなたの御言葉によって養われつつ新しい生活を築いていくことができますように、そして教会において信仰の仲間たちとの交わりを与えられていくことができますように。東京神学大学の新たな年度を支え守ってください。この4月に入学をして学びを始めている遊佐新学生にあなたの支えと力づけとを与えてください。またあなたの召しを受け新学校で学んでいる新学生たち一人一人に使わされる日に向けての良い備えを与えてくださいますように。 また今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを支えてくださり、そこで御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が前進していきますように。新たな牧師を迎えて歩み出した教会もあります。また牧師のいない中で礼拝を守っている教会もあります。それぞれの群れをあなたが支えてください。御言葉によって養ってください。牧師のいない教会には一日も早くふさわしい牧師をあなたが与えてくださいますように。また私たちは今能登半島地震の被災地の諸教会のことを覚えています。それぞれの教会を通しその地の人々に主の救いの恵みが伝えられていきますように。またこの世界のあちこちで戦いが続いています。そして特に今アメリカとイランとの停戦のための協議が行われています。この戦いのために多くの人々が苦しみ、また世界の経済にも混乱が生じています。これらのことによって苦しむのは弱い立場の人々です。今行われている停戦に向けた協議をどうぞあなたが導いてください。実りあるものとしてください。憎しみが憎しみを、報復が報復を生んでいく悪循環を断ち切り、平和を築いていくことができますように。国々の政治の責任を負っている者たちを導いてください。人間の罪によって引き起こされる悲惨な出来事がこの世界には満ちています。私たちはその現実の前で無力さを感じますが、しかしあなたはこの世界と私たち人間とを作ってくださり、今も支配していてくださり、導いてくださっています。そして主イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちの罪を許し、そして私たちに和解の福音を委ねてくださっています。私たちがあなたのご支配と救いとを信じて希望を失うことなく福音を述べ伝えていくことができますように、そしてこの世界のために取りなし祈り続けていくことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌307番、差し支えない方はご起立ください。主イエス・キリストがそのご生涯の最後にエルサレムに入られたことが語られているマタイによる福音書第21章1節以下を、3月の最後の主日、イースターの前のいわゆる主の主日の礼拝で読みました。主イエスはダビデの子にホサナという人々の賛美の声に迎えられてエルサレムに入ったのです。そこから主イエスの地上のご生涯の最後の1週間、いわゆる受難週が始まったのです。 で本日読むこの21章12節以下にはエルサレムに入った主イエスが最初になさったことが語られています。主イエスは神殿に行ってその境内で売り買いしていた人々を皆追い出し両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆したのです。当時のエルサレム神殿には中楼に囲まれた広い庭がありました。この神殿はクリスマスの物語に出てくるあのヘロデ大王が大改修をした大変壮麗なものでした。でその時にこの広い庭が設けられてユダヤ人でない人々いわゆる異邦人たちもそこまでは入ることができるようになったのです。ですからこの庭を異邦人の庭と呼びます。でこの12節に神殿の境内に入りとあるのはこの異邦人の庭に入ったということです。そして主イエスはそこで売り買いをしていた人々を皆追い出し両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆したのです。両替人の台の上にあったお金がそこら中に散らばったんでしょう。で鳩を売っていた人をその腰掛けから引きずり下ろしてその椅子を力任せに蹴っ飛ばしたのかもしれません。ここに描かれている主イエスのお姿は私たちが普通にイメージしている穏やかな優しい方とは全く大きく違っています。でこの主イエスが優しく穏やかな方だそれは私たちが勝手に作り上げたイメージで、実際にはそうではなかったのでしょうか。でそうではありません。この21章の1節以下には主イエスがロバに乗ってエルサレムに入ったことが語られていました。それは主イエスが乳和で謙遜な王であるということの印でした。乳和で謙遜、それこそ主イエスの基本的なお姿なのです。しかしここではその主イエスが激しい怒りを爆発させ暴力的な振る舞いにまで及んでおられます。乳和で謙遜な方である主イエスがこれだけ怒りをあらわになさった、そのことは多くの人々の記憶にしっかり刻みつけられました。だからこの出来事は4つの福音書のすべてに語られています。でしかし主イエスがここで何に対して激しくお怒りになったのか、それについては福音書によって微妙に捉え方が違っています。で最初に書かれた福音書でありマタイも下敷きにしたとされるマルコによる福音書と比べてみると主イエスがお語りになった言葉に違いがあります。で本日の13節には私の家は祈りの家と呼ばれるとあります。でマルコではそこが私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるとなっていました。でこれは旧約聖書イザヤ書56章7節の引用であって、で元のイザヤ書にはすべての民のという言葉があります。イザヤ書の56章というのはユダヤ人ではない異邦人たちも主なる神への礼拝に連なり神の民の一員となることができる、そういう恵みの約束が語られているところです。でその流れの中で私の家つまり主の神殿はすべての民の祈りの家と呼ばれると言われているんです。ですからこのすべての民のっていうのはこのイザヤ書においてなくてはならない大事な言葉であって、でマルコはそれをそのまま残しているのです。でそのマルコ福音書においては主イエスのこの激しい怒りの理由はこういうことになるでしょう。この異邦人の庭は神殿の中に入ることのできない異邦人たちが主なる神を礼拝するための場所だ、その異邦人の礼拝の場をあなた方は 売り買いの場、商売の場にしてしまっている。でちなみにこの売り買いっていうのは、私たちが日本の神社のお祭りの時にその境内に屋台がたくさん並んでるのを見る、ああいうこととは違います。この両替人っていうのは、一般のお金を神殿に捧げるための特別なお金に両替をしている、まあ、献金のための両替をしているんです。また鳩を売る者も、神に犠牲として捧げるための鳩を売っているんです。お土産の鳩を売っているのではありません。ですからここで行われていた売り買いというのは、すべて礼拝のための売り買いです。でもそれはユダヤ人たちの礼拝のためでした。ユダヤ人たちはここで両替をしたり、鳩を買って、そして神殿のさらに奥のユダヤ人のための場所に入って礼拝をしたんです。しかし異邦人たちはこの異邦人の庭までしか入ることができません。まあ、彼らはここで遠くから礼拝をするしかなかったのです。で、その異邦人たちの礼拝の場を、ユダヤ人たちが自分たちの礼拝のための準備の場所にしてしまっており、で、そこは売り買いをする人々の喧騒で満ちている。そのことを主イエスはお怒りになったのです。まあ、そしてイザヤ書の言葉を引いて、私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる、そう書いてあるではないかとおっしゃった。それはあなた方は自分が気持ちよく礼拝をすることしか考えていない、異邦人がここで祈り神様を礼拝していることを少しも思っていないということです。マルコ福音書は主イエスの怒りをそういうふうに捉えているのだと思います。それに対してこのマタイは、主イエスのお言葉から、このイザヤ書にはあったすべての民のを省きました。ということはマタイはマルコとは違って、ここは異邦人が礼拝をするための場所だということを見つめてはいないのです。それではマタイは主イエスがここで何に対して怒っておられると考えているのでしょうか。でマタイはこのすべての民のを省いて、主イエスが私の家は祈りの家と呼ばれるとおっしゃったと言っています。主の神殿は祈りの家でなければならない。そこでは真実な祈りがなされ、主なる神に本当に心を向けて神との交わりに生き、その御心に従っていくということが起こらなければならない。まあ、一言で言えば、神殿は真実な礼拝の場でなければならない。まあ、それが、私の家は祈りの家と呼ばれるという言葉の意味でしょう。で、ところがあなた方はそれを強盗の巣にしていると主イエスはおっしゃった。主なる神に対して真実な礼拝と祈りがなされるべきこの神殿であなた方がしていることは強盗と同じだ。で、これも旧約聖書の引用です。先ほど朗読されたエレミア書第7章の2節から11節をもう一度読んでみたいと思います。エレミア書7章の2節以下ですが、ここは預言者エレミアが主の神殿の門のところに立って礼拝をするために神殿に入っていく人々に語りかけた言葉です。エレミアはこのように語ったのです。主を礼拝するためにこれらの門を入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方の道と行いを改めよ。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方はこれは主の神殿、主の神殿、主の神殿だという偽りの言葉を信頼してはならない。あなた方が本当にあなた方の道と行いを改め、本当に互いの間に公正を行うなら、この場所で気流者、孤児、家父を虐げず、罪なき人の血を流さず、他の神々に従って自ら災いを招かないならば、私はあなた方をこの場所に、 あなた方の先祖に与えた地に、いにしえからとこしえまで住まわせる。しかしあなた方は、無益な偽りの言葉に頼っている。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、あなた方が知らなかった他の神々に従っているではないか。それなのにあなた方はやってきて、私の名が呼ばれているこの神殿で私の前に立ち、我々は救われたと言って、これらのあらゆる忌むべきことを行おうとする。私の名が呼ばれるこの神殿は、あなた方の目には盗賊たちの巣窟となったのか。私にはそう見える。主の仰せ。この神殿は盗賊たちの巣窟になってしまっているとエレミアは語りました。それは神殿が強盗たちのアジトになっているということではありません。この神殿にやってきて、そこで礼拝をし、犠牲を捧げ、我々は救われたと言っている人々が、普段の生活において何をしているのかを問うているのです。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、偶像の神バールに香を焚き、もともと知らなかった異教の神々に従っている。普段そんな生活をしながら、礼拝の時になるとのこのこと神神殿にやってきて、したり顔で礼拝をし、救われた、神様感謝ですなどと言っている。それは主なる神を、礼拝を、ただ自分の平安や安心のための手段として、自分の願いを叶え、思いを遂げるために、自分が好き勝手なことをするために利用しているだけではないか。それで本当に主なる神を礼拝していると言えるのか。神殿が祈りの家となっていると言えるのか。神の目にはこの神殿は強盗の巣窟になっているのではないか。エレミアはこういうふうに語って、主なる神を礼拝するために神殿の門を入っていくユダの人々を批判したのです。で、マタイ福音書は主イエスをこのエレミアと重ね合わせています。で、そのことは先々週シュロの手術に読んだこの10節以下のところに、イエスがエルサレムに入られると都中の人が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言ったと語られていたこととつながっています。先々週の説教においてはここには触れませんでしたが、この10節11節というのは、これはマタイ福音書のみが語っていることです。マタイは、群衆が、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言ったことに続いて、そのイエスが神殿の境内に入り、売り買いしていた人々を追い出したこと、そして預言者エレミアの言葉を引いて語ったことを描いている。そのようにしてマタイは主イエスを預言者エレミアと重ね合わせています。エレミアが当時の人々の礼拝に厳しい警告を与え、あなた方の礼拝は本当に礼拝となり祈りとなっているのかと問うたように、主イエスもこの時代の人々に、そして私たちにも、あなた方の行っている礼拝は本物なのか、あなた方の教会は祈りの家になっているのかと問うておられるんです。柔和で謙遜な方である主イエスのあのような激しい怒りは、これは当時のユダヤ人たちが神殿を自分たちのための礼拝の場としてのみ捉え、すべての民の祈りの家であることを忘れてしまっていた、そういうことに向けられていたとも言えるでしょうが、この怒りはもっと根本的には、礼拝が本当に礼拝になっておらず、祈りの場となっていないことに向けられていたのです。私の家は祈りの家と呼ばれるという言葉は、あなた方の礼拝は本当に礼拝となっているのか、祈りの場となっているのかという主イエスの厳しい問いを示している。 そしてその問いは私たちにも向けられているんです。でこのようにこの箇所は私たちの礼拝を、そしてその礼拝を守っている私たちが日々どのように生きているのかを厳しく問うています。主イエスはあなた方の礼拝は本当に礼拝となっているのか、あなた方は主なる神を礼拝することが本当にできているのかと問うておられるのです。でその問いと14節以下に語られていることとは結び合っています。でこの14節から16節もこれはマタイ福音書のみが語っていることで他の福音書にはありません。でまず14節には、境内では目の見えない人や足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒されたとあります。まあ、これはこれまでにも何度も語られてきた体に障害を持った人たちの癒しの奇跡がここでも行われたわけですが、その癒しが神殿の境内で行われたことに意味があります。で、旧約聖書の律法には体に障害がある人は主なる神の前に出て礼拝をすることができないとありました。目の見えない人とか足の不自由な人は、たとえユダヤ人であってもこの異邦人の庭までしか入ることができなかったのです。で、その人々を主イエスが癒してくださった。それは彼らが他のユダヤ人たちと共に礼拝を守ることができるようになったということです。礼拝から締め出されていたものを礼拝をすることができるようにしてくださった。そういう恵みの御業がここで行われたのです。で、また15、16節に語られているのは、この神殿の境内で子供たちがダビデの子にホサナと叫んで主イエスを褒めたたえたということです。まあ、子供も当時の社会では数に入れられておらず、ある意味人間扱いされていませんでした。その子供たちが主イエスをダビデの子、救い主として褒めたたえている。つまり彼らは真実な礼拝をしているのです。で、その声を聞いて祭司長、律法学者たちは腹を立てました。祭司長というのは神殿における礼拝の最高責任者だし、律法学者はイスラエルの民の信仰の指導者です。どちらもイスラエルの民が神を正しく真実に礼拝をすることに責任を持っているはずの人々、その人々が子供たちの真実な賛美の声に、つまり彼らがしている真実な礼拝に腹を立てたのです。そして主イエスに、子供たちが何と言っているか聞こえるかと言いました。それはあんなことを言わせておいていいのか、やめさせろということです。主イエスが神の子であり救い主であることを認めていない彼らにとっては、主イエスのことをダビデの子と褒めたたえる、それは神への冒涜なのです。そのようにして彼らは真実の礼拝を妨げるものになっています。つまりここには神への礼拝を司り導くはずの者たちが真実の礼拝を妨げるものとなり、で体の不自由な人とかあるいは子どもたちという礼拝から締め出され、あるいは数に入れられていなかった者たちが主なる神を真実に礼拝をするものとなっているということが起こっているのです。でこれはこの差別を受けて苦しんでいる人とか、あるいは弱い者、小さくされている者たちの方が神を本当に礼拝することができるという話ではありません。主イエスは祭司長や律法学者たちに答えてこうおっしゃいました。聞こえる、幼子や血のみ子の口にあなたは賛美の歌を整えられたとあるのを、あなた方はまだ読んだことがないのか。これは詩編の第8編3節の言葉ですが、 この言葉によって示されているのは、子供たちに主イエスを褒めたたえる賛美の声を与え、真実な礼拝を与えてくださったのは主なる神なのだということです。子供たちはこの大人たちよりも、あるいは祭司長や立法学者たちよりも純真で素直な者たちだから、主イエスを褒めたたえ礼拝をすることができたのではありません。彼らの賛美と礼拝は主なる神がその恵みによって与えてくださったものです。取るに足りない、数に入れられていない彼らが、ただ神の恵みによって礼拝へと導かれ、誠の礼拝をするものとされているのです。目の見えない人や足の不自由な人も同じです。本来礼拝に加わることができなかった彼らが、主イエスによって癒されて礼拝の群れに加えられたのです。主イエスキリストが来られたことによって、このようにそれまでは神の御前に出て礼拝をすることができなかったものが、神の恵みによって礼拝をするものへと変えられた、そういうことをこの14から16節は語っているのです。で、このことがあのエレミアの言葉による主イエスの厳しい問いかけに続いて語られている、そこにこの箇所が語ろうとしている大切なメッセージがあります。主イエスは私たちに、あなた方の礼拝は本当に礼拝になっているのか、あなた方の生活は本当に主なる神の前に立ち、神を拝み祈り、その御言葉に従って生きる、そういうものになっているのか、むしろ神をも礼拝をも自分のために利用しているだけで、あなた方の礼拝は強盗の巣窟になっているのではないのかと厳しく問うておられます。で、その問いの前に私たちはうなだれるしかありません。私たちは本来神の御前に出て礼拝をすることができるものではありません。日々の生活において神に対しても隣人に対しても強盗のような罪を犯しているものなのです。この差別を受けて苦しんでいたり小さくされているものなら礼拝ができるというわけでもありません。神の御前に出ることができない罪人である、そのことにおいてはどのような人もみんな同じなのです。で、そのような私たちを主イエスキリストが、あの目の見えない人、足の不自由な人たちと同じように癒してくださったのです。私たちの罪を許してくださり、神の御前に出て礼拝をすることができるものとしてくださったのです。そしてあの子供たちと同じように、私たちの口に神を、主イエスを褒めたたえる賛美の言葉を与えてくださったのです。この主イエスの恵みによって私たちは全くふさわしくないものでありながら、神様の御前に出て礼拝をすることができるのです。うなだれるしかない私たちが顔を上げて、ダビデの子にホサナと賛美を歌うことができるのです。私たちの礼拝は神が憐れみの御心によって与えてくださっている恵みです。私たちはこの神の憐れみと恵みなしには礼拝をすることなどできません。そのことを忘れて、自分は正しい立派なものだから礼拝をしているなどと勘違いをすると、あの人はちゃんと礼拝をしていないからけしからんと人を裁いたりすることが始まります。さらには、せっかく礼拝をしてやってんだから神はもっと自分の願いを聞いてくれるべきではないか、なんという思いに陥ることになるのです。そうなったら私たちの礼拝は、教会はまさに強盗の巣になるのです。主イエスキリストは、神の御前に出ることができない罪人である私たちが礼拝をすることができるようになるためにこの世に来てくださいました。 そのために私たちのすべての罪を背負って、十字架の苦しみと死を引き受けてくださったのです。主イエスの十字架の苦しみと死によってこそ、私たちは罪を許されて、神の御前に出て礼拝をすることができるのです。しかしそれだけではありません。主イエスの父なる神は、十字架にかかって死んだ主イエスを復活させてくださいました。神はそのことによって、私たちにも復活した主イエスと共に生きる新しい命を与えてくださったんです。私たちは先週のイースターにそのことを共に喜び祝いました。毎週の主の日がこの主イエスの復活を喜び祝う日です。私たちは主イエスの十字架の死によって罪を許され、主イエスの復活によって新しく生かされて神を礼拝しつつ生きるのです。そこに誠の神殿が築かれていきます。私たちの神殿はエルサレムにあるのでもなければ、築100年のこの建物が神殿なのでもありません。主イエスキリストこそ私たちの誠の神殿です。私たちは洗礼を受け、主イエスと結び合わされ、キリストの体である教会に連なるものとされ、毎週主の日にここに集って御言葉を聞き、聖餐に預かり、主イエスの十字架の死による罪の許しと主イエスの復活による新しい命をいただいて、神を賛美しつつ生きていくのです。このことによって私たちのこの集いが真実な礼拝となり、また私たちの日々の生活が神を礼拝しつつ生きる者の歩みとされていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、イースターからの1週間の歩みを守り導いてくださり、再びこの主の復活を喜び祝う主の日、日曜日に礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。そしてあなたが御言葉を語りかけてくださいましたことを感謝をいたします。主イエスがエルサレムの神殿において多くの人たちを追い出したり、暴力的にその働きを妨げたりとなさいました。びっくりするような主イエスのお姿です。そこに主イエスの激しい怒りが表されており、それは私たちがどのような礼拝を御前に守っているか、礼拝をしつつどのような生活をしているか、そのことを主イエスが厳しく問うておられるお姿であることを示されました。私たちはまさに主イエスによって礼拝の場から追い出されてしまっても仕方がないような、あなたの御前に出ることのできない、ふさわしくない罪に満ちたものです。しかしあなたはその私たちが癒されてあなたを礼拝することができるものとなるために、そして私たちの口にダビデの子にホサナという頃からの賛美の声を与えてくださるために、一人子イエスキリストを遣わしてくださり、その十字架の死と復活による救いを与えてくださいました。あなたのこの憐れみと恵みとの中で、私たちはこのように御前に出てあなたを礼拝することが許されています。そしてあなたを賛美することが許されています。心から感謝をいたします。どうぞ私たちがこの喜びと感謝等を常に覚えつつあなたを礼拝し続けていくことができますように、そのことによってこの礼拝の場が真実な主の神殿として、あなたがここに共にいてくださり、恵みをのうちに私たちを生かしてくださる場として、あなたによって整えられ導かれていきますように、支え守ってください。私たちが毎週ここで行っていく礼拝を、どうぞ聖霊なる神様がそのように導いてくださって、あなたへの真実な礼拝の場として、そしてここで礼拝を守っていく私たちが日々の生活において 常にあなたと共に歩み、あなたに祈り、あなたとの恵みをいただきながら、そしてあなたに従って歩んでいくことができるように、罪人である私たちをあなたが導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。